12インターネットと電子政府。じゃあやってみましょう。312ページになるんですが、ここに要点解説があります。読んでみましょう。まずね、 e ジャパン戦略というやつですね。これ日本の話ね、ジャパンだからね。内閣の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部と、長いですね、 IT 戦略本部というのが2001年の1月にまとめた、国の情報化の、基本戦略が e ジャパン戦略ですというやつですね。 e ジャパン戦略では市場原理に基づいて民間が最大限に活力を発揮できる、環境を整備して5年以内に世界最先端の IT 国家となることを目指すことを目的に掲げています。5年以内って言ったらあと1年か2年だよね。2001年から始めてますからね。大丈夫なんでしょうかね。まあそういうことです。で、 e ジャパン戦略では超高速ネットワークインフラの、整備普及、整備および、競争の促進、それから電子商取引、電子政府の実現、それから人材育成の強化を規定していますと。で、インフラ整備では5年以内に少なくとも3000万世帯が高速インターネット網に、それから1000万世帯が超高速インターネット網に、常時接続可能な環境の整備を目指すと言っています。今どれくらい言ってますかね。3000万世帯とか1000万世帯とかは言ってないかもしれないけど、でも ADSL はかなりいい線いってますよね。 ADSL はね、多分皆さんのうちも ADSL になってると思うんですけども、かなりいい線いってると思います。で、今の ADSL も、まあ、結構速度が出るんで、実際の速度としてはね、10メガとか15メガぐらいじゃないかな、まあ、頑張ってもね、それくらいだと思います。光ファイバーだと、まあ、20メガから30メガ出ればいいとこかなと思いますけれども、ということだそうです。それから電子政府という言葉がさっき出てきたので、電子政府についてね、 e ジャパン戦略構想下では、情報技術を生かして国の行政、つまり電子政府の導入を進めていると。パソコンやネットワークを活用して行政の効率化や行政情報の公開、それから新しい行政サービスなどの実現を図ると。地方自治体において、全国での住民票取得や、転居手続きの簡素化などを目指す住民基本台帳ネットワークの整備、これね、住基ネットって次のページに出てますけども、結構問題になってるやつね、が推進し、パソコンや LAN の導入も支援していますということです。まあ、横に電子政府の総合窓口ってあるんで、まあ、興味あったらこの URL 打ってみてください。それから電子交渉制度。電子交渉制度とは、交渉人が運用するもので、2002年1月15日から運用が始まりましたと。この制度では現行の交渉制度を基礎として、現在紙ベースで提供されている確定日付の付与、それから支所証書の認証という2つの交渉サービスをインターネットを介して、電子文書についても利用できるようにして、で、付随的にこれらの文書の電子的保存を行って謄本の作成などにも応じて、それから電子取引の安全と利便を図ろうとするものです。要は文書に関して、これは公の文書だとか何とかかんとかとか認めることですかね。これを交渉制度っていうのかなと思いますが、それを電子的にやろうということですね。で、次のページにその電子交渉サービスの内容が書いてあります。電子確定日付の付与、それから電子支所証書の認証、それから同一性の証明、それから同一情報複製の取得って書いてあります。具体的にどういうことかなっていうと、日付のことはインターネットを介して、嘱託人である企業が作成した電子文書の成立時期及び内容を証明する電子確定日付を付与する、日付を確定するわけですね。それから、電子支所証書の認証っていうのは紙文書に捺印するように電子文書にデジタル署名を行って電子支所証書を作成して、これを指定交渉人に交渉を受けることができると、指定交渉人の認証を受けることができるということだそうです。あとなんかつらつらと書いてありますが、まあ見といてください。それから同一性の証明、これは電子確定日付文書や電子支所証書、これが確かに、 指定交渉人によって認証されたものと同一であるというね、同一性の証明をするということになります。それから今度は、同一情報の取得っていうのは、作成した電子文書の原本を保存サービス、元になる文書を保存しておいて、それから指定交渉人に、保存依頼した電子確定日付文書、それから電子支出証書の原本の複製を依頼したらば、その結果を取得するサービスということだそうです。まあ原本保存しといてコピーちょうだいって言ったらば、ちゃんとコピーをくれるということですかね。それから住基ネットっていうのがかなり問題になってますよね。特に長野県あたりで、なんだったっけ、安尾ちゃんですね、彼がいろいろ住基ネットは危ないかもしれないっつって実験してみたりね、してますね。ここら辺なんですけれども、住民基本台帳ネットワーク、住基ネットっていうのは全国の市区町村の住民基本台帳をネットワークした化したものですと。指定情報処理機関である財団法人地方自治情報センターで本人確認情報、こんなやつね、住民票コードっていうのが大事なのかな、を保有して全国共通の本人確認を行うことを可能にしたものって書いてありますね。で、僕も実際に住基ネットができたときに浜松市 の市役所に行って、自分はどういう番号になったのかっていうのを見てきました。見てきましたしか、発行してもらうときに番号欲しいですかっていうから、番号も印字してって言うと印字してくれるんで、印字してもらいましたけども、僕と奥さんとかね、僕と奥さんと子供とかね、同じところに住んでるのに同じ住所にね、番号全然違ってましたね。ああこういうもんかと思いましたけども、そんなんです。で、確かもう始まったのかな、それともなんかカードみたいのがあってね、今度は番号だけじゃなくって、それカードみたいのを500円だか1000円だかで発行してもらって、それでそのカードを使って認証するみたいのもあるのかな、あるのかもうすぐあるのかだったと思います。そんなことをちょっと覚えておいてもらって、で実際に問題やってみましょう。310ページと311ページです。例題の1ですけれども、次の文の空欄に当てはまる最も適切な時空を以下の選択肢からそれぞれ選びなさいということで、4つ空欄があります。これはどうでしょうか。いや、ちょっと一緒にやってみますかね。はいはい。じゃあ読みながらやっていきましょうね。2001年、日本政府は世界最先端の IT 国家となるための構想として何とか打ち出した、これはね、もう e-Japan 戦略ですよね。 e-Japan 戦略を打ち出した G です。で、この一環として法人を対象にこれまで紙の上で行われていた確定日付の付与および、支出証書の認証に関して、さっき読んでたところだね、電子文書上で行うことができるようにする何とかが2002年1月に始まった。これ電子交渉制度ですよね。さっき読んでたやつですね。電子交渉制度 E です。で、また地方公共団体における手続きの簡略化、それから住民サービスの向上を図るために2002年8月から、これは住民基本台帳ネットワークシステムね、C です、住基ネットが導入されたと。で、住基ネットは個人情報を扱う点で国民操作番号制への懸念からさまざまな議論がなされた。確かにそうです。今も横浜市でしたっけね、いや自分で選べるのね、住基ネットに登録したい人、したくない人って分けてできる、そういう地方公共団体もあれば、うちの町はやりませんって言ってるところもあれば、いろいろですよね。まあ、ほとんどのところはやってるんだけど、やってないところ、自分で選べるところもあったりしてね、完全に日本中がせーのでやってるわけではないということです。で、国会は度重なる審議の上、2003年5月に、個人情報保護法に関するいくつかの法律を制定したってことですね。これ A です。去年の5月ですね、結構ごちゃごちゃ話ありましたよね。個人情報保護法っていうと、なんか個人情報を保護するみたいでいいみたいな感じも受けるんだけども、結構ここでね、テレビなんか出てきたのは、いわゆるマスコミの人が、マスコミっていうのは日本語だよね、メディアの人が、これをやってしまうと、例えば、いわゆる公人に当たるのかな、例えば政治家が何かやったときに、それに関してちょっと何か書くと、この個人情報保護法案に引っかかるって言われちゃうわけですよ。だから 公正な報道ができないということでね、そういうようなことで結構物議かもしたものもありますんで、個人情報保護法っていうのはいわゆる普通の人にとっては確かに保護することになるんでしょうけれども、まああんまり保護しすぎちゃうとね困る場合も出てくるという、特に政治家の話とか、なんだろうね、要はあの公の人についての報道ができなく、いやしにくくなるという話があったという、そういうことだと思います。で次ね、例題の2に行きます。以下の文章を読んでまた空欄に当てはまる語って言ってまた出てきましたね。今度は丸1丸2丸3また4つ空欄があってで入れなさいっていうんですが、でこれも一緒にやっていきましょうかね。これまで交渉人が紙の文書に対してのみ行っていた認証などの業務を電子文書について行えるようにした何とかが2002年1月15日に開始された。これはまた同じですね、電子交渉制度ですよね。なんか同じ問題がダブってる感じがあります。多分これ何年かの問題と何年かの問題並べたからだと思うんですね。でこれにより認証を受けた電子文書は内容の正当性について一定の法律的効力を持つことになり、なんとかなどの安全性が高まる。これはどうでしょうね。まあこれは多分あの電子交渉制度なんていうのは企業がやる話だと思いますので、企業がやるってことは結局商取引の話になりますから、それを電子的にやるということで電子商取引などの安全性が高まるということで、この中では C を選ぶのがいいんじゃないかなと思います。多分他の文字はちょっと入りにくいと思います。それから丸1の他っていうんだから丸1は電子交渉制度かなの他、電子署名や電子証明書などに関する法整備は電子情報を紙情報と同等に扱うホニャララの実現に向けた足がかりである。これはまあ電子政府でしょうね。電子政府の実現に向けた足がかりであるということになると思います。で、そのために日本政府は2001年に、なんとか戦略を掲げたっていうのは E ジャパン戦略なんで F になるということになりますね。で、使わなかった A と D かな、これですけども A のね、情報スーパーハイウェイっていうのはあのアメリカのね、まあ、インターネットができたというか、いわゆる一般的に使う一般の人が使えるようになった1990年代の半ばぐらいに、当時あのクリントンが大統領で副大統領がゴアっていう人でしたね。で次にゴアが大統領選挙に出たけども残念ながら負けちゃったね。僕はあの人が勝った方がかっこいいなと思ったんだけどあの今のあの変な親父が勝っちゃってであんな戦争始めちゃったんだけど、ゴアっていう人が副大統領だった時にこの情報スーパーハイウェイっていうのを提唱してアメリカでこうインターネットをわーっと普及させたっていう、そういう経緯があります。それから D のミレニアムプロジェクトっていうのはあんま聞いたことないですね。こんな計画プロジェクトあったんでしょうかね。僕は知りませんということで、はい、ということです。